9月に入って、我が家は山にありますので、家の周囲には、様々なコオロギの仲間が賛美しているという状態ですよね。今もこの私の窓の数メートル先から、特に、三つ角コオロギがですね、マチムシなどの声も聞こえてくるところです。で、今日のところは、まず沈黙して主に向かって、主を待ち焦がれようと。この訳は、この新共同訳が出た時から、この訳語は適切だと感じていたわけですね。待ち焦がれるっていうようなことを、一体誰が言うだろうかと。私、神様待ち焦がれていますよ。そのことを聞いたことはないですね。どうしてこのような訳語が、誰に批判もなく定まってしまったのかということを思ったわけです。こういった焦がれるなんていうふうなことは、昔男女間のですね、こういう焦がれるとか、そういう類の非常に人間的なことにですね、劣化といったように火が燃えるようにと。だから、本意では実に不適切な訳語で、だから、いつも言ってるように、特定の訳が一番最新のものがいつも言えることはとっても言えないことなんですね。で、新しく出た聖書公開共同訳はどの点で準備、そういうことまたないわけです。それで、例えば、ここのところですね。特に詩編の場合は、俳歌短歌を英語に訳したら、万葉集、今岩根書店からずっと前に、英訳万葉集、全巻ではないわけですね。かなりの部分ですけども、別の人が英語で訳したら、本当に全く別のものかと思うぐらい違うだろうと思います。で、私も、この岩の間に書いてたかなり分厚いですね、英訳万葉集って見て初めて、和歌や短歌、短いものを外国に訳したら相当違ったものになるということを当然思っていましたが、あれを見てですね、本当に詩歌ですね、日本では五七五七一の形をとりますが、そういうものを、訳する、他の言語に訳するってことは非常に不十分にならざるを得ないということですね。けれども、聖書の場合はですね、その根本に流れているのは神様の愛と真実の御意志であるので、それ訳が少々違っていっても、神様はちゃんとですね、その一番本質的なことは、多少ですね、曖昧な点、このように、なんか不適切な点が残ろうとも、全体としては、真実な意味をずっと神様が働いてですね、伝わってきたということです。で、例えば、今のところですね、7節の恋焦がれるなんていうようなところは、聖書教会共同訳では、死の前に沈黙し、死を待ち望めと。当然この待ち望むっていうような表現なんですね。ですから、詩編のように一つ一つの言葉、訳語によって大きく変わるので、一箇所の聖書では、とても具合が悪いと。例えば、口語訳。これずっと前にできたものですね。これは、死の前にもだし、 耐え忍びて死を待ち望めです。もだちっていうふうなことは、これまず誰も言わないですね。私ももだちという言葉、ただの一度も、70年以上生きてきても使ったことも、会話で聞いたこともない。こういうのもまた、こういう意味で不適切な。誰も使わん言葉で言うはずがないんですね、この祈りをっていうのは。ごく普通の言葉で溢れてる心で言うんだから、誰も使ってないことで、奇妙なことで、わざわざ言ったりしない、古風な言葉で。で、その点で、公約では、もだしっていうのは、これ、文語が非常に、一般的だった戦前の時代であれば、ごく普通に感じたけど、戦後間もなく経った私の戦後、敗戦の時に生まれた私の時代でも、死の前にもだす、なんていうような言葉は、非常に違和感が最初からあったわけです。で、この点は後からできた新化薬が死の前に静まりと、はっきりすんなりわかるようになっているわけですね。で、まあ、英語訳でも見てもですね、そういうふうに wait patiently と、忍耐強く待て。という、もう苦痛の訳になっていたのであって、待ち焦がれる、なんていうふうな、なんかこう、俗っぽいような表現は全くないわけです。それに、この最初からしてですね、こんな言葉ってそれだけで引っかかるんですね。本当にこんな言葉使ってるのか、ということになります。そこで、まあ、詩編を読むときには、ぜひとも複数の訳、できれば外国語の訳ですね、を複数持ってしないと、意味がまるで違ったニュアンスに聞こえてくるということがあるわけです。で、私自身も死を待ち焦がれます。こんな気持ち、そういう表現では全くなったことがないですね。待ち望むと。耐え忍んで死を待ち望むと。どんなことがあっても、あくまで死に向かってですね、きっとしてくださる。今はわからないけど、必ず明らかにしてくださると。黙して、そして死に向かって死が明らかにしてくださるのを待ち望むということですね。で、最終的にはこの9節にあるように、悪に身を任せる者は必ず裁きがある。これは前にも何度か言いましたが、イエス様は裁かないとかいうふうに言われたことがあって、ちょっとまあ驚きましたが、イエス様は神様と同じで、裁きなんていうのは至るところで実はあるわけですね。嘘を言った。これが不安になる。それはさっきまで裁きである。相手を見下した。何か心がですね、爽やかでないと。相手に何らかの配慮がある言葉が出せなかった。何か、上からの目線みたいなことを言ったら、後の何か罪を犯した。何か良くない。そういう気持ちが起こって本当に清い平安がなくなる。それがたちまち裁きなのであって、生きた神様はですね、裁かれないということでない。で、そこから悔い改めて、あ、これは間違ってたと思って、イエス様の方に十字架を仰いで許してくださいと。そしてまた私の罪も、このような絶えず罪を犯すものですから、許してください。そしてまた許してくださったことを信じますと。で、心から会うときには、過去のそういうはっきりした相手を傷つけたり、傲慢だったりした罪がまた許されるという実感を与える。そういうはっきりした恵みっていうのもあり。で、数えられるもの、自分の地位、上がる、人から褒められる、そんなことを求めておる場合には、それの雲の流れの深い意味、そこからの霊的な音楽、そういったものは聞こえてこない。それが裁きなんですね。まあ、そういうことで、 裁きなどないなんていうふうなことを言ってる、そこ自体はすでに裁かれてるというわけですね。イエス様が信じないものはすでに裁かれていると。信じなければ、復活を信じ、復活へいいものを信じなければ、だんだんと不安になる。必ず血がついている。元気いっぱいの人は死なんて平気だと。治療さえ満足だったのは、もう死後、死後のこといらんねえと。けども、本当に死が近づいたとき、あるいは死が近づいてきた人に対してですね、そういうことを言って何の平安も与えることはできないわけですね。地上の生活だけで一番、この地上の生活がまさに危機に瀕して、苦しくて苦しくてたまらない。それでいいんだ。そんなことを言って、こういう苦しみの最中にある死が間近に迫った人、一体何を得るのかと。普通に浅い次元で狭い次元で考えてるから、いや、私は地上の生活が十分あったら、死んだのうちはどうでもいいんだ、なんていうことを表現するんですけども、それに信じないものは、すでにもう裁かれて、狭い世界になると。まあ、そういうことがですね、言えますが、ここでも、悪は必ず、絶たれる、旧説。そして、死に望みを置く人は、こうの恵みですね。地を継ぐ。これ二つ出てくるわけです。十節にも。で、断たれるということに対して断たれない。これは、旧約聖書では、この地、神の約束の地を受け継ぐっていうことが、これはもちろん最大の祝福だったわけですね。約束の地を受け継ぐんだと。で、主に逆らうものという、これは以前から言っていますが、これは悪ですね。悪をなすもの、悪に、悪しきものって付されていることで、新教大学だけが主に逆らうものというふうに訳したので、ニュアンスがちょっとぼやけたわけです。本来悪です。悪に支配されたもの、悪に、悪に、悪しきものは必ず消え去る。この点は、そういうふうに、聖書教会教で訳も、他のもの訳のように、悪をなす者、悪人、悪をなす者は断たれると。ということですね。死に望みを置く者が、死をつくんだと。しばらくすれば死に逆らう悪人は消えていく。歴史を見たら、そうですね。大概そうです。権力者もみんな消えていくわけです。はい。それで、この十一節とですね、九節に言葉があります。貧しい人が血を継ぐ。こんなことあるかと。じゃあ考えたら貧しいっていうのはご飯も食べられない、食事もできない、時を持たない。何かあったらすぐに死んでしまうわけです。滅んでしまう。そんな人が血を継ぐってあるだろうかと。普通に考えてもですね、今の日本の貧しい家って社会保障がいろんなものがあってですね、追い詰められたら書き込みであるようなのがあるわけですが、昔は社会保障なんか一切ない。今でもたくさんの人たちが飢えておるわけです。まあ、何億という人が、本当にご飯も食べられない。自分の家で住めなくなって逃げ出して、ま、毎日さえ、不安定なテントやら仮の避難所みたいなところで、過ごさざるを得ない人は、もう1億人も多いと。1億人を超えて。それは世界的に見たら非常に安定している。生活ですね。貧しいっていうことは本当にひどい状態。そういう人はたちまち死んでしまうわけですね。土地だって奪われるわけです。だから貧しい人が血を作って、これも大きなクエスチョンマークがつくわけですね。実はこの貧しいということ。ここに、旧説では主に望みを置く人であるわけですね。主を待ち望む。 気をつけるのは貧しいと、すぐそばに収納済みの人。これはまるっきり本来違うわけですね。貧しいっていうのは主に望みを置こうと置くまいと、食べ物がない。基本的には。まともに食べ物がない。それが一番貧しいということですね。衣食住のうちで、まず、食がなかったら生きていけないわけです。一番直接的には。と、これだけ意味が全く違うようなことが、同じように血を継ぐのかと。これ日本語だけで考えてもわかるので、これはずっと前から、私は繰り返し繰り返したから、できたことですが、この言語は、アナウィームということですね。アナウィーム。ちょっと詳しい仲介者の場合書いてあるんですが、でそれは、アーナウ。アーナウ。本来の英語のアーとは違うんですね。喉の音かでは、アーナウというような、喉の音。外国語。アーナウ、アーナウ、アーナウィームというような音ですけど、そんな音をいちいち出さないから、まあ普通はアーナウと。これ圧迫する、オプレストと。ピーポー。アナウィームって、イームが複数なんですけども、オプレストピープ。圧迫された人々、何らかの形で。その圧迫された人は当然苦しむ人であり、悲しむ人であり、貧しい人である。だから貧しいということなら、金銭的な、特に食べ物はないということだけになるわけです。そういうこと、意味そのものが大きく変わってくるんです。その重要なことは。で、ここのところがですね、重要な、非常に重要なマタイの福音書のところに引用されているので、その関係で私も繰り返し、元はどういう意味かということを知るためにも、不可欠なので、繰り返し書いたり話したりしてきたことです。マタイの福音書の、五章ですね。このところでですね、五章の五節が、この詩編の今日の37-11から取っているわけです。とら、マタイの福音書の訳では、柔和な人々になったんですね。なんでこれは取って、いや、これ別のところだろうと。貧しいと柔和と全然違うじゃないかと。それをはっきり正確に分かるために、日本語だけの訳では取って分からないので、それは、この旧約聖書のヘブライ語から、ギリシャ語に訳された。例えば今、世界語、インターネットでも、英語がまあ言えばインターネットの一番の重要な語になっていますが、あの時の地中海のパレスチナ、クレジット、そうしたシリアとか、そういった広範な範囲では、ギリシャ語が一番の通用語になっていた。ですから、ユダヤ人たちが受け継いだヘブライ語なんていうのは、もう知らない人がいくらでもおったわけです。そこで、膨大な旧約聖書をですね、今の続編も含む、それをかなりの年月を使って全部ギリシャ語に訳したわけです。それでギリシャ語訳の旧約聖書が一般的に通用しとって、新約聖書の記者たちが使っていた。なかなかそういうの持ってないわけですね。やっぱ、今のは神はないんだから。参照したのは、ヘブライ語の聖書ではなくて、ギリシャ語訳の聖書だったわけです。そのギリシャ語訳でですね、ヘブライ語のアナウィームを、これもいろいろ訳し方あるのに、その、まあ一つの意味しか取れないわけですね、訳する場合。それ、プライウス。プライウスっていう言葉にギリシャ語訳の訳者が訳したわけです。そのプライウスっていうのはギリシャ語で一般的には柔和な、ミーク。まあ、何か言っても肩怒ったり大声出したりしないで穏やかに言うような。そういう柔和なっていう意味のプライウスに訳したんですね。その訳した時点で大きく意味が違ってきてしまったわけです。圧迫されて苦しい。そういうことと柔和っていうことは一見随分違うわけですね。柔和っていうのは、まあ、性格、生まれつきの性格というようなもので、何かあったら腹立 ったり、怒ったり、大声出したりしない、柔和な人だって。物静かな表情を浮かべてた。それとですね、生きるか死ぬ苦しみ、あるいは病気や迫害に圧迫されて死にそうだって、と、まるっきり違うわけです。で、ここのところ、参照、印象付き聖書を見ていただいたら、これは、このところは、詩編の37の10位って書いてある。私がヘブライ語やギリシャ語やら、その他の外国語をする前に見たときに印象もすぐに買いましたので、なんでこれがここの印象なのかと。全然違うじゃないか。と、不思議な思いを最初の時からしていたわけです。それはですね、そういった字です。ヘブライ語からギリシャ語に訳したときにプライウスという言葉に訳してしまったわけです。そしたらそれはニューアということで、そのギリシャ語訳を訳しているのがこの世界のいろんな訳なんです。ところが、ヘブライ語ではそういうニューアというのとは違って、本来圧迫された、言い方は苦しめられていると。というのを元にある。苦しめられているということになったら、これは貧しい人も含むわけです。だけど、ぐんと意味が古いわけですね。苦しめられているっていうのは、食べ物をいっぱいあると豊かにやっても、非常にこう追い詰められて圧迫されている、差別されている、脅迫されている。まあ、そんな場合も非常に圧迫されている。ああいうな、ロシアとか中国とか、ちょっと違うことを言うと、絶えず圧迫されるんですね。捕らえられて、ひどい目に遭わされるわけです。ああいうふうに、プリゴジンみたいに、プーチンのために相当、プーチンは自分のためでもあるけど、アフリカ方面やいろんなところ行って、雇った軍人でですね、たくさんの普通の正規兵な要戦用のこと、ひどいこともいっぱいやった。プーチンの片腕みたいにしよった人。プーチンはやり方悪いと、今のこと批判を言って、あるとこまで向かってきたと。手のひら返したように、仲良しそうにしてみたり、したけども、事実上どうも暗殺されたんじゃないかと。プーチンの一派とかですね。そういう可能性が非常に高い。彼が、プーチンが今までやってきたことから考えたら。まあ、そういうようなことは、たくさん世の中にはあるわけですね。それで圧迫されたっていうのはいろんなところであるわけですね。今も。でも、それは、人間関係で圧迫されて自殺する人。日本では、2万人。未遂の人も、不審死という人もあったら、その、何倍にもなる。10倍にもなるんじゃないかと。膨大な人たち、それから自殺を考えたことある、失敗したという人も非常に多いということが、近年、初めて、政府と分かった関係のない、まあ、かなり有名な団体があって、初めて分かってきたわけです。ですから、柔和な人っていうのと圧迫された人ってぐんと意味が違うんですね。この三条の幸いって非常に重要なところにおいて、そこまで非常にはっきりと詳しくですね、説明してある本体の旧約との関連、この世の言葉遣いの問題と、本当に極めて少ないですね。この重要な三条の推薦をですね、優しい人が幸いだと。あ、その人なんか知らんけど、なんか気を受け継ぐんだなと。漠然とそう思ったって。ああ、私は柔和じゃない。私なんかも非常に激しい言葉を出したりします。私は柔和というのは相当違うっていう感じしますし、本当に柔和な人ってどういう人なのかと。不思議なことが行われたっても何も言わない。ニコニコしてる。それが本当に柔和でいいのかと。イエス様でもですね、神殿で商売、両替しとったら、鞭を振って追い出したという激しいところもあるんですね。イエス様は柔和なお方だと。一方では柔和でどうこうって書いてありますから、私たち日本人が思い起こすような柔和とまたスケールが違うんですね。その柔和性はああいうの激しいところもあったわけです。で自分を殺そうとしている人たちに向かっても、真正面から彼らの間違った点を指摘する。ところが、我々がイメージに描く柔和な、そんなことは全くないですね。 この世の大きな間違った流れに対して、これ間違ってると。多くの人から攻撃されたり、馬鹿にされたりするのを覚悟で言うのは、普通の目のとても似合わないというイメージに合わないですね。ですから、これは、72人訳のギリシャ語の聖書、それかヘブライ語の聖書、それか各種のこう翻訳聖書で初めて、はっきりこれは37編の11節から来たので、元の訳語が圧迫された。それを、訳によって苦しむ人、あるいは貧しい人、で、その貧しい苦しんでもじっと耐えて黙って抵抗しないということから、武力で反撃したりか、柔和というふうな意味にも訳されたということに過ぎないわけです。ですから、このところ本当はですね、圧迫された人、三条水元は。ああ、祝福されてると。なぜか。でもその血を受け継ぐっていうのはどういうことか。あ、血でずっと残っていくという意味ですね。でも、これ本来は、ユダヤ人たちの約束の地、カナンの地、エルサレムを一つする。あの地をずっと受け継いで持っていくんだと。本来はそういう意味なんですね、この教屈っていうのは。けれども、旧約聖書のユダヤ人においてはそうだったけど、今日の我々は、そんなエルサレムとは関係ないわけですね、受け継ぐということ。そして、第一ですね。我々が目に見える土地を受け継いでいくのかと。子供がなかったら、たちまち別の人の所有になるし、相続の時に揉めたら、全く関係のない権力あるような悪いことをする人が奪いと、ということはいくらでもあるわけですね。主にいくら望みを置こうともですね、土地だなんていうふうなものは、金を持った者、権力を持った者が絶えず取っていったわけです。日本だってさっき言ったように、アイヌの人がおったものをですね、南の、どっからか、モンゴルか、どっからか、南の方か、はっきり未だに確たるものが言われてないけれども、この今の、いわゆるヤマト民族と言われる民族のものが、アイヌ人、アイヌの人と仲良く一緒にやっていこうというんじゃなくて、一番地位の高いものを、アイヌ民族を征服する将軍だと。征夷大将軍っていう名前が最高の地位。その江戸時代、つい150年前までそんなんだったわけですね、前と。土地っていうものはそういうふうに権力者が奪い取る。ということ、力、武力を持ったもの。沖縄でってですね、そういうふうに、武力を背景にして薩摩藩が、前と独立を、奪い取ったわけですね。支配下に置いたと。ですから、血を継ぐってどういうことなのかというふうに、ずっと考えた。いよいよ行き詰まるはずです。貧しい人が血を継ぐところは、貧しい人は血どころ命まで奪われてまいじゃないかと。ですから、これはですね、現在は私たちは何を受け継ぐ。で、本来圧迫されたと、本来ここを受け継ぐべきなわけですね。ちょっと、そのことに関して、コメントの欄に、しておきますが、例えばこの言葉はですね、他にも穴埋めはたくさん出てくるわけです。でその他の今日一つだけ、だってですね、支援の10-12にも出てきますから、そこだけをちょっと一箇所だけですね、見てみます。詩編の10-10にわたって、あちこち、これは、外、奥、この辺に出てくるわけですね。で、この、10-10に、ここでもこの新教訳では貧しい人ってありますですね。あ、そしたら日本人の多くの人はですね、本当に貧しい、物も食べれないという人は8億もあるっていうのに、いくらでもですね、食べ物はある。コンビニでも何とか行ってもですね、食べ物もない貧しい、生活保護を受けて、それなりに食べ物は あるようになってる。ただ、これはちょっと今の日本ね、あるいはヨーロッパ、アメリカの豊かな国の多くの人には関係ないような感じがしてしまうんですね。で、このとこちょっと、コメント欄にします。詩編の10の12ですね。公約。公約は古いから何でも遅れてるなんて言ったら大きな間違いで、これ繰り返し言ってることですね。主よ、立ち上がってください。神を見てあげてください。苦しむものを忘れないでください。これは苦しむものと訳してるんですね。さっき言ったように貧しいものと苦しいものでは、まあ、まるで違うわけです。苦しむってことは病気で苦しむ。いくら豊かでも病気で本当に苛まれている。あるいは差別で苛まれている。人間関係で苦しむ。いろいろあるわけですよね。で、NRS、New Revised Standard Version、アメリカの標準的な新しい訳ですね。Rose up, O Lord, O God, lift up your hand ですね。Do not forget the oppressed. さっきから言ってるように、oppressed。圧迫されている人を忘れないでくださいと。権力やら、あるいは迫害やら、差別やら、あるいは病気の苦しみや、人間がいろんな意味での圧迫されている人、で、オプレストなんですね。それから、カトリックの代表的な聖書、ニュージェルサルバイオルでは、関連文ですね。Do not forget the afflicted. Afflicted. これ、苦しめるということです。そういうことで、Don't forget the afflicted. 苦しむものを忘れないでください。で、古い、キング・ジェームズ・バージョン、1600年代の古いものはですね、forget not the humble. Humble っていうのは、これは、ラテン語のフムス。フムスっていうのは、土。というようですね、土。で、そこから、土から作られた。ということで、ヒューマン、人間っていうのも出てきたぐらいなんですけど。で、土のように低いと。謙遜なっていうことは、自分の罪を知って深い意味では。日本語で謙遜というと、なんとなく物腰が、偉そうにしていないっていうようなことです。本来はそうじゃないわけですね。自分の本当に罪を知ってる。だから何を成し遂げても、自慢したり、褒められたからって簡単に喜んだり、表彰されたり喜ぶ。そんなことではないわけですね。自分の罪を知ってると、そんなことで喜んだりしないということです。はい。このようにですね、この訳では単に貧しい人を忘れないでください。本当に貧乏な人だけということになりますが、本来はまるで違うわけですね。圧迫されて、何らかの意味で圧迫されている人それぞれあるわけですね。特定の人間から圧迫され、まあ、プーチンから圧迫されて、嫌悪なく、あの戦場へ行かされて、あるいはジェレンスからもですね、多くの男性は、国を出たらダメだと言われて、無理やり、ロシアの人を殺すために、とどまらされているわけです。特定の人によってですね、中国でもそうですね、習近平が最新の統率者で、その人の命令によって、方針によって、いろんなことが動いて。そういういろんな人で、あるいは経済的問題を貧しさやら、子供でもですね、周囲の子供たちから差別され、先生から馬鹿にされ、あるいは障害などがある人には、本当に周囲からいろいろと差別を受ける。その圧迫。そういう意味で苦しんでる人、ということです。苦しんでる人、貧しい人、圧迫された人を全て忘れないでくださいっていうサブキープであってですね、単にお金がない人、食べ物がない人だけを忘れないでくださいとまるで違うわけです。支援も単に貧しい、このよく、この、でも今日のところも含めて出てきますが、そういうふうに、日本語訳ではこの支援を深く読み取るためには、どうしてもですね、これだけをさーっと表面読みしたのでは、本来の意味は、しばしば伝わってこないで、間違った風に、貧しいと 思ってですね、人に説明したら大きな間違いを犯すわけです。で、私自身も、人に、例えば植物のことをですね、盲学校から始めたんですね。もう何十年前に。もともと化学系、生化学系で、植物体の大腸菌の中の、ある種の酵素の代謝の仕組みとか、そうしたことを大学4年の時には、大腸菌を、まあ、特殊な機械を添えて粉砕してですね、で、その特定の酵素を取り出してと、そういうようなことをやって、生物体っていうことには、もちろん、とても関心が深かったわけですが、植物そのものの身の回りの名前とか、本当に知らなかったんですね。だけど、そのきっかけになって今日に至るまでついてるのは、盲学校に行った時、ある時10月に、校舎一面に、中庭に植えてある金木犀が流れてるのに、私が教えてる生徒に、この香りなんだかわかった。たまたま、そのクラス、全員が誰も知らなかったんですね。それで驚いてしまったわけです。私が教えてたのは高等部ですから、小中と盲学校で幼稚部から来てるわけです。た前の方の、盲学校の生徒はずーっと幼稚園から小学校も中学校もともずっとそこで過ごすんですから、誰も教えなかったのか。教えてももちろん入らんということもありますけど、まあ、それにしてもですね、これだけ香りのいい、この香り誰も知らない。まあ、クラスだいたい4、5人しかおらないわけですけども、別のクラスに行っても知らない。まあ、それが危険だったんですね。こんなことではいけないと。たださえ、視覚障害、特に全盲の方々、まあ、弱視もそう含めて、見えにくいんだから、植物なんか観察ではなかなかできんわけですね。で、私は、全盲の方でも、大空は触れない。風景は触れないですね。だから植物は触れるわけです。茎の滑らかさ、あるいは毛が生えているギザギザ、その形、木になればその樹木の感じ、様々な変化を持っている。花であれば香り、木の葉っぱも香りとかですね、いろいろ。それで、途中、列車通学をやめて、そして、しばしば自転車で通って、途中のいろんな野草を取ってきて、根元を取ってきて、そこで栽培をして、気が落ちる中で。で、それを教える。そういうふうにして、少しでも植物に関心をせめて触れるわけですね、植物は。いろんな光景が見えない。触れんわけです。植物は触る。そういうことから関心を持つようになったわけですね。ここで、こうした植物の世界、いろんなものが含むものは、これはですね、この地上を受け継ぐっていうんではない苦しいもの。これは新約聖書ではっきりですね、さっき言った。まず神の国を求める。私たちは地上の国に本来属してるんじゃなくて、これは、あと私たちでも、そのこと20年いったらもう別に日本人っていうものと関係なくなるわけですね。どこの国の人か。神の国の人になるわけです。神の国で永遠にですね、永遠の命、永遠の国なわけです。日本人、日本の国籍なんていうのは、ほんの一瞬です。あれはですね。だから、当然ですね、私たちの国は、この世の国ではないと。この世の国を守ろうとすれば、それは武力を持って戦おうとしただろうと。私の国はこの世のものではないと。いうふうに、まあ、イエスも言われたけれども、この点に関して、聖書の言葉をちょっと挙げておきます。エペソ。一章の十四ですね。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証だと。私たちが受け継ぐのはこの目に見える 日本だとか独創とかそういうものではないわけですね。そんなものは歴史でしょっちゅう変わってきたわけです。今のウクライナとかロシアだってですね、ずっと歴史だから別に国では何もなかった時代からできて、そして権勢力争い、モンゴルがですね、ずっと、今のウクライナ、キエフもキエフ大公国って大きな国だったけれども、モンゴルがはるか彼方のアジアの方から攻め込んできた時に、それが滅んでしまって、また別の領域になったと。この世の国っていうのはしょっちゅう変わる。権力や武力によってしょっちゅう変わる。けども、こういう神の国はいかに権力や武力が多くても何が起ころうとも全然変わらない。たとえ地球がなくなっても変わらないってわけですね。最終的にそうですね。天も地も失せるとまで言われています。これ今の体がある意味で一時的なもの。私たちの脳の力では。死んだわからない。今のこの宇宙ようなものも、私たちの非常に限界がある脳で見てこのように捉えるだけで、神の無限大の脳から見たらですね、地球も何も滅びたってどっちことはないというわけですね。新しい天と地があると。滅びない。それはどんなものか人間のこの矮小な頭脳判断には絶対に想像ができないわけです。でそういうようなことまで聖書は書いて、無限大のものまで書いてあるわけですね。それは何が教えるか、聖霊だけを教えると。生成 AI とか何か言っても、ほんの霊的なものを決して教えられないわけです。定量化できる、数量化できるものしか、本来扱えないですね。データができない。でも、キリスト教的視点からですね、見たこの生成 AI の限界のこと、全く言われてないですね。とにかく、ここでこれ最初にも、あなた方は御国を受け継ぐという、この大きな祝福ですね。報いってこれよ、報いですけど、祝福を、力を受けることを知っていると。ですから、今日のところはですね、新約も含めて、苦しむ人、そこから叫ぶの。で、救世と繋がるわけですね。苦しく追い詰められたところから、主に絶えず望みを置く者は、神の国を受け継ぐんだ。神の国というですね、どんなものが来ても壊されない。いかに水爆、核戦争が何が起ころうとびくともしない。そういう神の国を知らなかったら、核戦争が最大の危機だってけども、本来の危機は、神様を知らずにですね、人間の力で、やっつけたり殺しちゃったりすることを見えたり、その方がずっと危険なわけです。今世界は、ウクライナの戦争以来、ますます軍備、この、一年半でですね、日本や中国、アメリカ、韓国を見ても、ますますどんどんどんどん軍事を増大して、こんなことで平和がどこに来るのかと。世界全体がロシアも中国もアフリカを巻き込んで、あるいはちょっと同じ一部インドを巻き込んで、また軍備を作り出して、アフリカを吹っかけてプーチンの伸びていったり、一部はですね、太平洋の外の国々を中国がまた支配権に収めようとしたりを、たくさんの金を送ったり、ウクライナの戦争からも世界ぐんとも危険になっつつあるわけです。それは、武力をやろうとしたからですね。ロシアがクリミアを取ったと。それを武力でずーっと8年間もですね、去年まで、ウクライナは武力抗争をずっとやってたわけじゃん、南部で。で、それで、いつまでか読んだったらもうやっつけてやるということで、プーチンがですね、攻め込んだわけです。だ今度は、ウクライナは、その2年前に何度も言ったように、ドイツのメルケル首相が、フランスの大統領ともに、プーチンとゼレンスキーを呼んで4者会談をしたわけですね。で、なんとかその戦争状態をやめないと危険だということから、ドイツのメルケル首相が、したんだけども、ゼレンスキーは、そういう和平交渉で、なんとかすることは絶対しないと、全面拒否したわけです。そして何したかというと、武力交渉を続けて、で、そして、プーチンもですね、こういう、ほんだけして、自分も歩み寄ったのそこまで歩み寄ろうとしてても、そこまで全然受け継ぎになったら、やっつけたりと。そしたら今度、ウクライナの方も、ヨーロッパ諸国や、日本も含めて、 そして我々の戦いはヨーロッパ全体の戦いと同じなんだ。武器をくれんやつからんという感じでね。ヨーロッパもヨーロッパだと思いますが、日本も日本ですね。莫大な巨費の武力、金、軍事資金を投いて、それ何ためか。相手の国の人々を殺すためですよね。いろんな機材破壊する。彼女を守っている人も殺される。そして重要なあのダムとか破壊されれば、電力が破壊され、原発が破壊されたら大変な死者が出る。はい。まあ、そんなことでですね、私たちの国は神の国だと。まず神の国を求める。まず日本の国の軍事的安全ではなくて、そういう、まず神の国を求めて、たとえ征服されても、イスラエル、ユダヤも征服されたわけですね。それでもずっと続いたわけですね。日本も征服されどうする、本当に平和な活動ですね。世界のいくらでもいる難民のような人や苦しい人、病気の、いくら病気になってもほっとろかれる人。まあ、そういう国はたくさんあるところに派遣して、それこそ、戦闘機100億円、200億円も出して、すれば、たくさんの活動ができる。そういうことを一生懸命している国を一体、しかも憲法9条を守ってしてたら、どこの国がですね、抗議してくるのかと。武力をどんどん増強して、ますます危険になった。この方がはるかに危険ですよね。防衛力を持ってきた、軍事力をどんどん広くしたら、そしたら、安全保障体制になるわけ。まあ、そんなまで非常に幼稚な考え方でさっき言ったですね。今見たらわかる。ますます危険になってくるわけです。ということでですね、こういうところで言ってるのは、本当に苦しむ人はどこで苦しんだっても、この主に望みを置くならば、神の国を受け継ぐものになると。そして豊かな平和に満たされると。シャローム。本来はそういうことで、この三行の推根、三行の教えというものも、なんとなく表面的にですね、優雅な人、優しそうな人が今日受け継ぐだなんて、そういうふうなこと、本来の聖書のメッセージからとは全く違うわけですね。人を見て、ちょっといかつい感じの人、あの、今日受け継げないと。優しそうに言って、あの人は、あ、地方決で大きな土地をもらって、なんかするなって。まあ、そんな風にさえですね、こういうふうに言えば、られ、受け取りかねない。ということで、本来は、これ、旧約聖書の引用だから、その町を受け継ぐとなってるだけであって、旧約聖書のことは、さえずキリストにつながる。キリストを指し示すのであってですね、ここも、神の国、キリストが王である。キリストそのものでもあるわけですね。これを受け継ぐ。はい。まあ、そういうことですね。私たちは、この短い箇所でありますが、絶えず沈黙して向かっていたらは、様々な困難、圧迫の中でも、神の国を受け継ぐものとしてくださると。実際のところですね、今、私たちが信仰を続けて、様々な問題があっても、また聖夜に立ち返るのはすでに神の国の中に入っているからですよね。神の国の民であればこそ、そういう特別な聖夜が与えられる。こんな様々な困難や苦しみを与えられても、また立ち返ることができる。そのことで、私たちの密を読み替えてですね、圧迫された苦しむ人は神の国を受け継ぐのだと。死に望みを起こしてこそは神の国を継ぐんだと。ということで、読み替えて、そのようにしていきたいし、そのようなことは本当に福音、喜ばしい知らせ、と思うんですね。人を殺し合って、日本を守る。殺人、たくさんの人を殺して殺していって、何か本当に日本を守ったことになるのかと。神の国は本当にそれで、大きく狂わせることになるわけですね。はい。今日はそういうことでそこまでにしておきます。以上です。